こんばんは、アルコホロジーです。このポッドキャストではお酒を様々な角度と尺度で見つめおしゃべりしていきます。パーソナリティの高尾海です。よろしくお願いします。前回の雑談会の最後にですね、次回からはドーパミンシリーズになりますっていうお話をしていたんですけども、ちょっと急遽収録しておきたいことがあったので、本日は高尾の一人語りでお送りしていきます。一体一人で何について話すのということなんですけど、先週末に行われた飲み会について話したいと思います。はい、わかります。お前の飲み会話なんて興味ねえと、そう思いの方もいらっしゃるかと思うんですけど、ただお酒が好きな方にはきっと共感をいただける、あとは人によってはあ、それ知らなかったって思っていただける新しい情報もあるかと思うので、ぜひ家事しながらでも、運転しながら、電車乗りながらでも、ながら聞いていただけると嬉しいなと思います。ちょっとじゃあ具体的な話に入っていきます。前回の雑談会の最後にも、今度こんな飲み会するんですよって話をさせてもらったんですけど、2日前の2月24日土曜日に東京に行って友達と飲み会をしてきました。その飲み会というのが、僕がヨーロッパから持ち帰ったワイルドエールたち、厳密に言うとワイルド以外のクリーンビールもあったんですけど、このシェア会をしようっていうものでした。前話したようにアルコロジーの相方の久保さんももちろんいて、僕も含めて6人っていう飲み会だったんですけど、皆さん何かしら飲料に関するお仕事をしている方々なんですね。ノンアルドリンクのブランドをやっている方、ワイン、ビールを作っている方、あとはビールはもちろんですけど、いろんな飲食関係の会社さんのアートワークを手掛けていらっしゃる方、講師ともに飲み物と関わっている方々だったんで、僕もめっちゃ気合を入れてセレクトしまして、ワイン2本、昆布茶1本、ワイルド中心にビール22本、大きさで言うと、750の大瓶12本、350の小瓶12本の計24本、すごい量ですね。これを事前に6人のうちの1人のお宅に郵送して、その方のお家で飲むっていう回でした。ちなみにどんなビールがあったのか、いくつかご紹介をしますと、僕がインターンでお世話になったブルワリーのビールはもちろんなんですけど、今世界最高のワイルドエールを作ってるっていう風に認識されてるブルワリーブレンダリーのビールだったり、去年の、WBA ワールドビアアワードですね、ビールの世界大会的なコンペティションがあるんですけど、ここでワールドベストワイルドビアっていうのを受賞したビールっていうのもあれば、ランビックとシードルとミードをブレンドしたっていう、もはやその飲み物は何なんだっていうね、そういったお酒だったりいろいろとありました。まだ日本で流通していないお酒とかもあったので、それぞれのお酒の原料とか製造方法、あとは見慣れない用語の解説みたいなものをまとめた写真付きの資料も作っていきました。人によってはね、飲み会で資料なんてキモって思われるかもしれないんですけど、僕が資料作っていきますねっていう風にグループラインにあげたら、神びっくりマークっていう返信をすぐにくださる、それぐらい面白い液体に前のめりな方々と飲んできまして、これがねもう本当に楽しかったんですよ。はちゃめちゃに楽しくて、久しぶりにお話しする方々ばっかだったっていうのもありますし、飲んでるお酒が最高だったっていうのもあるんですけど、まあ、それぞれの仕事の話、プライベートの話、クラフトビール業界の話、ワイルドエールの話、真面目な話からくだらない話まで、本当にいろんなお話ができまして、久しぶりにヘロヘロになるまで酔っ払ってしまいました。基本的に飲むときにはしっかり飲む方なんですけど、それでもここしばらくはヘロヘロでもうどうしようもないって感じになることはなかったです。 ただね、楽しすぎて幸福度が高すぎてついつい飲みすぎてしまいました。飲み会楽しかった話をだらだら続けてもしょうがないので次の日に話を進めたいと思うんですけど、朝試合会の会場になったお家で目覚めまして、コーヒーとスイーツを朝ごはんでいただきながら、僕と同じく地方組で東京に飲みに来て泊まらせてもらってた方と3人でお昼前ぐらいまでおしゃべりをして、地方組は帰路に着きました。その帰り道もね、前日の余韻に浸りながらどこかふわふわした気持ちでぼーっとポッドキャストを聞いたり本を読んだりして帰ってたんですけど、ちょくちょく試合会のグループラインを開いてみたら、誰々がアルバムを作成しましたとか、誰々がアルバムに画像を追加しましたっていうメッセージがあるんですね。で、補足的なコメントで、大した写真撮れてませんが一応シェアですってメッセージも送られてたんですよ。ただね、写真のリテラシーも高い人が多いんで、大した写真じゃないって言いながら、どうせいい感じの写真なんでしょって思いながらアルバムを開いたら、本当にめちゃめちゃ大したことないんですよ。どの写真もほぼみんな後頭部しか写ってないやんっていうものだったり、参加者の一人の人が冷蔵庫の横でなんかグーって腰を伸ばしてる写真みたいのもあったり、あとはまあそもそも写真の数が圧倒的に少ないんですね。そういう写真たちを見ながら、ああ皆さんもしっかり酔っ払ってたんだなって思ってちょっとエモくなってたら、とある CM が想起されました。それが何の CM かというと、サントリーさんがまだコロナ禍だった2021年に飲食店の支援の一環として作った CM でした。多分見たことある覚えてるって方もいらっしゃるんじゃないかなって想像するんですけど、ザ・ブルーハーツの情熱のバラを背景にいろんな邦画作品の映画ですねの居酒屋での飲食シーンが流れて、語り部の吉高由里子さんが飲食店っていう場所の魅力とかお酒を介したコミュニケーションの価値みたいなことについてステートメントを述べて、最後人生には飲食店がいるっていうキーメッセージが出て終わりっていう CM なんですね。お酒に関する CM って素敵なもの多いですけど、個人的に特にこの CM が大好きで、思い出すたびに YouTube で見返してるんですよ。概要欄に動画のリンク貼っておきますので、見たことある方もない方もぜひ一度見に行ってもらって、見てから帰ってきてください。運転中の方はね、また後ほど見ていただければと思うんですけど、ちょっとここからは見てくださった体で話を進めさせていただきます。マズモってめっちゃ良くないですか？お酒好きの方とか、あとはお酒はあんまり飲まないけど飲み会っていう場所とか空気感は好きだっていう方も漏れなく共感できる CM だと思うんですけど、これをね帰り道に思い出してスマホ開いて YouTube で見返したら、後半の最後の方で吉高由里子さんがこう語りかけてくるわけですよ。一緒に飲みたい人がいる、それは大げさに言えば生きる喜びそのものだから。いやーね、頭抱えました。ほんまそれなって思いません？前日の飲み会の感想これでしたもん。で、帰り道ひたすら情熱のバラ聞きながら帰りましたもん。特にねオチがあるわけでも大きなトラブルとかイベントがあったっていう話でもありません。ただただちょっとね、直接伝えたり LINE のメッセージで伝えたりするのは恥ずかしいけど、ポッドキャストで不特定多数の方に話してる感じだったら、いかにあの飲み会が楽しかったかっていうのを参加してた皆さんにお伝えできるんじゃないかと思って、急遽一人語りという形で収録配信をいたしました。お酒って楽しいなと改めて思いました。またあのメンバーとね飲むときに楽しく話せるように今週もお仕事頑張りたいなと思います。気温の変化が激しいので皆さんもね お体を気をつけてお過ごしください。次回からは予定通りドーパミン編スタートです。人類総依存社会みたいにね、現代は形容されたりもしますけど、そんな時代を生きる皆さん全員に、そしてもちろんお酒にも深く関わってくる化学物質について深掘っていきたいと思いますので、また次回も聞いていただけると嬉しいです。最後まで聞いてくださった方、ありがとうございました。アルコホロジーでした。さようなら。